本州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。
はい、あっという間に今年ももう6月で半年、半年も過ぎてしまいました。
そうですよね信じられない速さで、
ものすごい速さで、
ね、もう折り返しになる、うん、
ですね、うん、忙しいですか？
忙しい、田んぼを今年もやってまして、うん、手植えで植え切りました。
手植えでやったんだね、うん、なんかイベントにしたの？
あ、そうイベント呼びかけてみたんだけど、もう急すぎて、うん、ちょっと自分がそう機械でやるか手植えでやるかの決断がすごいギリギリになっちゃって、あ、直前で呼びかけて、小川村のママとも3人来てくれて、
うんうん、4
人で、
は
い、
そこそこ、
ね、あとは私が1人で残り、ちょっと苗残った分だけ
や
って、これからは除草の草との対決かな。
まあ無事終わって、
とりあえず、うん、ちょっとね、人の穴、
うん、
はい、
そっかそっか。
シュウ君はどうですか？
トラクターが直ってきて、
うん、
そう
で
大豆の種まきのギリギリ、
うん
うん、
あ、そうだね、
に間に合って、うん、そう、そこは間に合ってよかったなって感じで、うん、いつだっけな、先週の月曜日に来たのかな、
うんうん、
で月曜日の朝っていうか、まあ、午前中届いて、
うん、
で大豆のさ、洗おこしはちょっと人に頼んで、
うん、
やってあったんだけど、うん、この箸前にもう一回本起こしっていうかね、
うん、
でもうその日から校舎、夕方終わってっから毎日暗くなるまでライトをつけながら、
お疲れ様。結構広くやってるもんね、しゅうくん。
そう、今年は葉っ端部かな。
うん、
そう、でも去年はね、一丁五反部ぐらいやってたから、豆でね、そう、だいぶ減らしたは減らしたけど、
うん、
そう、で、もう先週だからずっとおこしをやって、
うん、
で、その流れで箸もやって、
うんうん、
大豆も箸が終わって、
雨前に、
そうそうそう、ね、雨前にね、
昨日の台風前に、ね、
そう、うん、全部巻き終わって、うん、でも雨もそんなに思ったほどね、
あ、そうだね、
辛いことなかった、逆にちょうどいい、
うんうん、お湿りだったよね、
で発芽にはいいんじゃないかなっていう感じでね、
うんうん、あ、お疲れ様でした。
そう、だからかなえちゃんの田んぼの草取りと同じように、
うん、
僕も大豆の除草がこれから、
うん、
中耕作業が、
そうね、
待ってますって感じで、でも梅雨時だからね、なかなかタイミングもね、難しいしね、
入れるタイミングね、
そう、いつもこの梅雨時の大豆の中耕が、
うん、
いつもヒヤヒヤしながら、
うんうん、天気見ながらね、うん、
やってる感じですね。
はい、
はい、じゃあそれでは今回は村長さんの染野高嗣さん、うん、第3回目、
はい、
最終回ですね、
最終回ですね、うん、
になります。はい、それでは聞きください。
どうぞ。
ちょっと話がね、面白いとこなんですけど、広域連合のこともちょっと聞きたいなと思って、あの話結構良かったなと思って、要は村独自でできないことを、今なんかいろんな連携が始まってるっていう、ちょっとその辺の話聞かせてもらっていいですか？
広域連合ってっていうのは、さっき、この前俺話したね、本当は2種類あるんだけど、
はいはい、
まあ、一つの性格の広域連合っていうのは、小川村で言うならば、長野市、須坂市、千曲市、ね。まあ言わなくていいね。うん、その九市町村が長野広域連合って言って、はい、その広域連合って何やってるかっていうと、まあ大きい事業ならば、ゴミ処理、ゴミ処理、
うんうん、
広域連合で。そうそうそう、それがその九市町村でやってる。はい、それから老人の、介護施設。で、小川村で、老人の介護施設っていう、それ無理じゃない、
働き。
そうそうそう、そうそうそう、無理でしょ。それを広域連合でやってて、小川村の人もその、施設に入れるっていう、それが大きい仕事かな。それは多分、この間話したんだけど、国が、平成の合併で合併しろ、合併しろ、合併しろ、つったけど、それは終わったと。じゃあ、その後、合併しなかった町村をどうするかって言ったときに、それが、もうこれからは、一つの自治体じゃなくて、広域で、連携してやるっていうのが、長野広域連合なんだ。
はい、はい。
ね、それが、まあ、広域連合。
連合、はい。
それまでいいでしょ。はい、 そこに、あの、連携中枢都市圏っていうのがあるんだよ。
そっちだ。
それだ。連携中枢都市圏って、で、調べればわかるけど、はい、それは一定の条件ないとできないんだよ。
はい。
それは人口規模であったり、距離、なんか町と、なんか一定の条件がないと、その俺は、その、どういう条件かは俺は知らないけど、うん、なぜかというと俺らはそっちに参加する方だから、それが長野市がやってるんだよ。長野市が。中枢連携都市圏っていう事業。長野県下では、俺は松本市がやろうと思えばできるかどうかはそこまで俺知らないけど、やってるのは長野市だけ。
あ、だけなんだ、ね。
だけなの。で、そこに一緒に連携してるのは、さっきの言う全部で9市町村で、野川村を含めて8市町村が中枢連携都市圏っていう事業をやってて、長野県下ではこれだけ。他には長野県下やってない。で、全国で1720市町村があるけども、全国でこれやってるのが、長野市のようなことをやってるのが38市しかない。それに一緒に小川村も入って参加してるのが全国で385市町村しかないんだよ。だから全国で1720市町村のうち、小川村が385市町村のうち小川村の一つって、要は20何パーセントだ、24、5パーセントかな、俺で検査したみないけど、っていう小川村が、まあ、あの、いい恵まれてるんだ、
う
ん、
たまたまそういうところに、うん、ここの位置関係として
あったっていうことがあったんですよね。それで言いたかったのは、あの、じゃあ中枢連携都市圏って何やってるのって話で、どういうことやってるんだっていう50事業あるんだよ。長野市がこの事業よかったらどうぞ選ぶの、俺たちが、あ、それは俺はやらなくていいわとか、
うん、
50メニューあるんですよ今。その50メニューのうち40メニューが小川村も乗っかってる。
うん、
うん、それ選択制だから、あの、50時間のうち乗っかってね、町村市もあれば、これは乗っかってる市町村もあれば、はいはい、バラバラだ。だって、俺たちが選ぶだからさ。
うん、
うん。で、じゃあ、その連携って、中枢都市圏でどういう事業やってるんだよっていうのの、一番わかりやすいのが、公共交通利便性事業って言って、あの、町村合併したときに、これは多分、大沢さんも知ってると思うけど、中条や木梨さんの人たちは、長野市に行くのに、200円できたんだよ、あの、バス、年寄りさん、70歳以上になれ、きっと。
ありがたい。
ありがたいでしょ。ところが、小川村は、やってません、
うん、
それは合併した長野市の新町や中条や木梨さんがやってただけ。うん、ところが、その中枢連携事業の中のメニューに入ってるんで、それが一個。うん、だってその事業ができたのが、あの、中枢連携っていうのが、できたのが、今から10年ぐらい前かな。
ああ、
うんうん、
10年前
だ、ね。だから合併してっからだから。それができる前は、その、小川村できなかったんだよ。その中枢連携っていう事業ができたから、ね、これを小川村、長野市のメニューの中によかったらどうだいっていうのに、小川村乗っかって、小川村の村民も、長野市行くのに200、今300円なんだけど。
え、それ村民全員ですか？
いやー、あ、ダメ、それは70以上。
ああ、そういうことです
ね。うん、うん、70以上。
連携がね、もうできない。
できない。そうそうそう。うん、だからそれは木梨さんも中条も70以上しかダメなんだよ。その事業に乗っかってんの。
うんうん、
その、今、連携してるのは九市町村って言ったでしょ、うん。この交通利便性事業に乗っかってるのが小川村と、高山村と須坂市と伊豆田町なんだよ。
うん、
だからその事業、中市町村のうちこの事業に乗っかってるのはこの4つだけ。
うん、
あの、千曲市なんて必要ねえだしさ、
うん、
あの、小布施町だって生活圏こっちにないから必要ないでしょ。うん、だからこれ4つだけなんだよ。だから、小川村の人が高山村まで行くのに、一乗車300円だから、須坂まで600円できるんだよ。だって一乗車300円でしょ、長野駅まで300円でしょ、長野駅から須坂市まで300円でしょ、600円で。で、高山村まで行けば、そういう事業なんだよ。
すごいですね。
すごいでしょ、
バスとかタクシー使って。
そうそうそう。そう。そう。
うんうん。
うん、それとか、いろんな事業あるけど、それとか、この間俺行ったの中じゃないんだっけな、あの、小川村もずっと若い頃、俺の若い頃言ったよね、職員としてやってたけど、あの、若い方のあの、なんマッチング、あの、結婚相談とか、小川村だけでもやってもさ、女性もいなければ男性もいない、できないじゃない、小川村だけじゃ。
そうですね。
無理でしょ、はい、それを、今言う連携、長野市と、こうやってやればさ、
いろんな
枠が広がる、出会いがあるでしょ、 そういう授業もあります。まあまあ、50授業見たい、それ。
もう全部見れるんですね。
見れるよ。
ホームページ見たら見れる。
あ、ホームページじゃあ見たらねえかもしれないな。
まあでもその目玉いくつか紹介してもらえば。この間は観光の、
観光も広域でやってて、村外、県外、小川村いいとこですよ。高山地がありますよ。泊まるなら、ロマン感がありますよって言ったって、人来ないよね。え？高山地なんでそれはだよね。それが広域で観光を PR するために、長野市は善光寺があります。ちょっと足を伸ばせば徳隠寺さんがあります。西へ伸ばせば小川村、高山地がありますって。それ広域で観光事業を PR するっていう、そういう事業もあるし、だから、もう俺がそのことを言いたいのは、長野市とは合併しなんだけれども、長野市のいいところ取り、あ、これは長野市と一緒にやりたいな、これ一緒にやりたいなって、あ、これいいや、もうこれ俺は村でやるからいいやって、そういう選択制なんだ。だから合併しなくてもさ、だから小川村いいところ取りできる、恵まれてるでしょ。これが全国で385市町村しかできないんだよ。長野県下で長野市も含めて
ここしかない、ね。
九州、九州はそうですよ。恵まれてるですよっていうのを言いたかったの、俺。そうでしょ。だけど、そのメニューはね、村民の人知らなくても、これかよ。
それは議会とかで
選ぶことですか？議会じゃねえな。ものによるんだけどね。ああ、あったあったあった。これだけでも小川村合併しなかったけど恵まれてると思わない、
はいそうですね、
合併しなんてもいいとこだけ一緒にやらないんだからさ、これ長野市佐賀地区まして名前でしょ、で事業がこれから20事業あるでしょ、
はい、
51事業あるね、50事業あるでしょ、で小川村はこれにはさ、これら参加してません、
はいはい、
これ参加してません、
うん、なるほど、
選べるんだから、
はいはい、
バラバラだよ、これ小川村参加してません。これ参加してません。
うん、でその参加するしないは、これは小川村には別にこう必要ないんじゃないか
と。
そういう。
それを
決断して。
そう。
村長さんが決めてる。
まあまあ、最終的には俺なんだろうけども、それどういう事業があるかっていうと、
長野県地域経済成長推進事業。長野県、地域経済、企業新規事業創出事業。
ジビエなんとかそうかさ。
ああ。
で、ね、本当に、こうちっちゃい事業もいっぱいあるんだよ。もちろん、もちろんね。
面白いですね。
広域観光、広域観光、俺がこれ言ったら、これみんな参加してるの、これ。
うん。
そうですね。農業の新たな担い手育成事業とかは参加してないです、
ね。あ、これね、きっとね、本当だね。これね、なんか中身がきっとあれなんだよ。
ああ、また詳細を見て、
うん。詳細見ながら、ね、そう。
ああ、でも面白いですね。
でしょ、
こっちのメニューを決めるのはあくまで長野市。
長野市。ところが、いや、これや、参加させてくんねえかっていうのがあれば、うん、それも可能なの。
提案もできる。
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 うん。
いいですね。
いい関係性、
これは本当にラッキーですね。
そうでしょ
う。なるほど。いや、こういうの全然知らなかった。
それは知らないし、それはね、職員が、これはぜひ参加するじゃねえかってんで、やるから、それはね、あれだけどね。
いや、でもかなりいいアピールポイントだと思います、
ね。あ、なるほど。そうだね。そう
か。
数
年前からあったんだね。
ね、いつからだったんだろうな。俺、ギリギリだったかな。だから、8年前にはあったわ。だから、ちょうどその俺がそうなるか、これいつからだったっけな。これ多分、あ、3期でしょ。1期って何年だろう。一期って5年だとしら、5年、15年前か。
15年ぐらいですね。
あれで3期だから、今3期目なんだから、だから10年前だ。そうそうそう。多分それが正しいわ。一期が5年で、はいはい、今3期目に、これ3期だから、今年の4月が3期だ。ね、だから10年前だ。
ね、
間違いない。
でも要はこれ、地方で、近隣の市町村と協力して、いろんなことやっていきましょうよっていう大きな柱っていうことですよね。
これだけど、なんかの条件があってね、どこにもできないんだよ、これ。だから、千曲市はできないんだよ。
なんかね、もっとバーッと広がっても良さそうなものが。
だけど、これは長野市はできるんだよ。
ね、
そうなんですね。だから、俺、松本市ができるけど、俺、それ知らない。俺、だって、俺、それ、勉強する意味ないんだもん。俺は、小浜村じゃないんだから。
でも、大体その柱となる、ここで言えば長野市が、 と連携してるのが大体10とかね、ぐらい あるっていうのは全国に散らばってるって
こと
です
ね。そうそうそうそうそう。
なるほど。
その通り。
はい。ありがとうございます。
これいいよね。
いや、いいです、いいです、うん。うん。ちょっとじゃあ次の話題で。
はい。
村の今後、村の今後みたいなことでよかったでしたっけ？まあ、もうハード事業、ハードの時代じゃないよっていうような話も結構わかりやすかったと思うんで。
まあ、どこの調査も、ほぼほぼ、大枠で言うならば、同じような方向性であったり、同じような考え方が、どこの町もね。だから、平成の一桁台とか、その頃は、なんかいろいろ建物建ったり、そういう行政だったんだな、どこも考えてみれば。うん。で、その当時の小川村で言うならば、ロマントピア事業って、あそこなんか、全然何もなかったんだよ。あそこを、天文台って、
星と緑
の。あれがね、地方創生なんかって、1億円配った時があったんだよ。各全市町村に。全市町村。長野市1億円もらったって、うまくもありがたくもないんだけど、小川村にとって1億円で、それで何やるかって。
何する何する
そうそう。何するって、あれのね、中には、どっかで井戸掘ったとか、なんとかな、なんか様々なことをやった。何やって使ってもいいんだよ。
うん、何やってもよかった、
ね。何もやるかって。その時、小川村が、小川村星綺麗だから、天文台作ろうっていうのが、その。
じゃあ、そこ本当何もなかった、
ね。何もなかったの。そう。
土台から。
そうそうそう。何もなかった、うん。それが、まあまあ、そんなような時代だったんだろうな。で、まあ、天文台だけ作ったって、泊まるとこなきゃダメじゃねえかって言って、ロマン館ができたり、あそこ一帯を、
大
道高原っていう。
アスレチック
とか。そうそうそうそう。まあ、そんなこともやったり、ビッグランドプールね。こんな小さい自治体でね、ああいうプールはありえないんだよ。うん、
ありがたいです。習い事、シーピングでお世話になって。
ところが、それ、俺もその時に、俺たちマイクロの若かったから、運転手で議員の方を乗っけて、どこだったんだっけ、だからどっかのそうやってる、ビッグラン、プールやってるところの自治体行ったけど、行ったら、そこに俺は運転手で行ったら聞いてただけだけど、小川村の人口規模じゃ、やっても、そんなとともじゃないけど、我に合う仕事じゃない、もう不釣り合いだよと言われたんだ、本当は。だから当初、始めた当初なんか、大町が白馬まで、マイクロ発生して、白馬の人たち連れてきていたんだよ、ここへ。
そこまでやったんですね。
やったんだよ。うん、まあ、どのくらい続いたかちょっと記憶ないけどね。うん。それって、本当おかしいよね。小川村の建物は。まあまあ、使ってもらって、システムに越したことはないけど、ね。
まあでも、要は、当時はそういうもう、建物をバンバン建てましょう、うん、っていうこと。
倫理観もそうだし。うん、
でも時代の流れがそうだった
んですね。そうだったの。そういう時代もあったんだったと思う。うん。はいはい、うん、それで、町村合併した、まあ、いわゆる、公立を、行政として効率を高めたり、例えば首長、二つ合併したら村長一人でいいじゃないかと。二、うん、つ、三つ合併すれば首長一人でいいわけでしょ。議会議員30人いれば、それが10人だから議員いらないでしょ。そういうのが本当の目、まあ、例えばわかりやすい例で、うん、そういうのために合併しろって合併しろって、やりました。そ、うん、れで合併したら、例えば、小川村が中条と新町と合併したとしましょうよ。そうしたら、なんていうの、例えば、公民館は一個でいいじゃないかとか、図書館があったとすれば、図書館三つもいらねえわ、一個でいいじゃないかとか。で、そういうもの、そうそう、そういうものをコンパクトにしろっていうのが国の、考えで。
山隔てちゃってると大変
ですね。まあ、だから、自治体の数の多いのは北海道について長野県が2番目に多いんだけど、うん、77市町村って、それはなぜかというと、今言うように、山を越えなきゃいけない。で、これがもし中条と合併しろって言えばさ、どっから小川村か、どっから中条か分かんないじゃん。これあり得ると思うよ、俺は悪いけど。これはあり得ると思う。うん、ところが、こう新町山を越えた、東郷を越えてって、これちょっと、っていうんで、まあ、長野県で我々合併できなかった
ね。地形の面なんですね。
地形。うん。
種取りに向いてるのもね、うん、その山があるから。
ああ、うん、いいよね。
へえーうん。 それでも何しろ、まあ、でも、物を作ったり、建物を作ったり、まあ、なんか、ハード事業なんとかっていう、もう時代は終わって、まあ、むしろ逆で、もうもっとコンパクトに、コンパクトに、なんつったっけな、あの、地域も、ね、あの、そこに新たなものを建てるんじゃなくて、もっと交通の便利よくしたり、うん、まあ、夜、まあ、あの、効率よくもやるべきだっていうのが、まあ、国も流れもそうだし、うん、まあ、村もそうだね。これなんか欲しい建物ありますよ、なんか。建物って言ったら失礼だけど、なんか施設。こういうのあったらいいなって、施設ある？
と言われても。
ねえ。
うん、なかなか、そうですね。
うんで、なかなかこうソフト事業って目に見えないんだよ。あの、例えば、大相撲の村長何やってるんだよ。例えば、子育て支援だっつって、まあ、ちょっとこの話になって失礼だけど、子供生まれたら10万円だとかさ、そんなの誰も気にし、誰も目に見えないし、誰も気がつかないじゃないですか。例えば今回も、なんすか、耳の聞こえないの、これあの、補聴器、補聴器の補助金っていうのは、議員の方から、あの、補助金高いらしいな、今ね。
うん。
うん、で、そのも補助金出せって言って、今年この日出すようにしましたけど、そんなの、興味ないじゃない、補助金に。
まあ、当事者じゃない
と、ね。そうそうそう。
見えてこない、ね。
そういう意味、そういう意味。
当事者は多分すごく助かる、
ね。そうそうそう。
でも箱物建てると誰の目にも触れるからね。
そう。
わかりやすいよっていう。
そういう意味、そういう意味。だから、むしろそうやって、あの、ソフト事業、例えば、うん、まあ、本当言うと、農業なんかももっといい方法があればあれなんだけど、まあそういうところにどんな支援ができるかっていう、うん、俺そういう時代だってことを言いたかったんだ。ただし、今言うように当事者はいいけど、補助金に補助できるなことは知らねえわな。興味ねえわね。
まだちょっと興味ないですね。
だからソフトって目に見えないんですよ。そういうことなの、うん。
でもまあこれからの4年は、うん、まあそういう。ね、ところにやっぱり力を入れていきたいっていうことですね。
そう
だね。
そうだね。そう。だけど、子育てしんど、俺は正直言ってさっきの一番最初に話したけど、この子供の声聞こえたらいいんじゃない？キャッキャッキャッキャッって。子供子育てシーンやりたいんだけど、そんなに人来ないわね。あの、出産したら10万やるって、じゃあ、守れなんて、そんなの。
まあ、それだけだと難しいかもしれないけど、でも、いろいろな中で、それがあるっていうのは、結構きっかけにはね、まあ、それだけを目当ててくる人っていうのは多分いないと思うけど、でも何かの、こう、じゃあ、こことここってなんか、迷ってた時に、ね、こういうことがあったら、じゃあ、オガにしようかなとかいうのもしかしたらあるかもしれない。
ね。
ありがたいです、
ね。
今回もお祝い聞いただいて。
うん、あ、お祝い、お祝い金。ああ、入学。入学か。そうだね、
はい。
4年か。4年の進級だな。
でも、小川村は結構、その子育て支援手厚いって聞くよね。
あ、そうか、聞く。
割と聞きます、ね。
そう言ってもらうと嬉しいな、う
ん。結構それを実感してる人は多いんじゃないかな。
う
ん、
正直言って、ちょっと俺も、これも、これぐらいない、はい。あの、逆にさ、子供少ないじゃん、だから少なくて、子育て支援って、そんなに大きい金額、大きい金額にならないじゃん。
もう、あの、そもそも少ない
から。少ないから。正直言って、人に、この10万円やったとしても、それを言いたいの、10に生まれました。
100、
そういうことなんだよ。そんなに重荷じゃないんだ。
その村の財政として重荷じゃないけども、でも住んでる人にとってはものすごい
高
いから、
そりゃそうだ、
それはなんか結構、お互いにとっていい予想な感じしますよね。
ソフト事業が結構こういくつも項目が充実してたら、補聴器は関係ないけど、子育てで関係ないけど、どっかしら当てはまって、とても住みやすいからになるんじゃないかな。
なるほど。だから
そっちに力入れてやりたいなっていうのは。
まあ、それがまあ今後の大きな構成の一つ
ですかね。そう、
うん、でちょっと財政の話も出たんで、ちょっと最後じゃあ財政の話聞いて。
財政って難しいよね。
難しい。どうなってるのか。
ああ、そうだね。そう。どうなってるか難しいんだけど、これもこの前お話しさせてもらったんだけど、小川村、あの、お金借りるわけだよ。なんか事業やるのにも、あの、記載っつって、いろんな種類があって、あの、一番ありがたいのは、過疎債っていうのがあって、過疎地市町村しか借りられない借金なんだよ。
あの、過
過疎化が進んでる。そう。うん。過疎指定されてね、町村でなきゃ該当しない。
はい。
はい、で、長野県ではね、77市町村のうち40市町村が過疎指定されてるからね。うん。
それ人口比率、どういう。
あ、そうそう、その通り。全国の減少比率。
あ、なるほど。
減少比率。全国で1720世帯のうちに885世帯が、じゃあ、885市町村が過疎市町村。半分。半分が、
はいはい
はい。うん。秋田だとか宮崎なんか、42歳か相模市町村、41かで、ね、ほとんどが過疎市町村だよ。
ああ。
うん。うん、で、それ、まあ、例えば一例だと、過疎されて借金するわけだよ。それ、借金だから返すわね。はい、返すとき、7割が国が面倒見てくれるの。
7割も？
うん、7割。
あ、そんな見てくれるんですか？
うん、7割。で、俺、この間話したのは、そのは、住宅って言ってるけども、今、住宅を通して、住宅一棟建てると2500万なんですよ。はい、2500万が。で、2500万借金するわね、
はい。
で、返すには 3割返したらいいんだから、うん、2500万で3割って、3人が6、3、5、15で、750万だよね、うん。750万返せばいいんだよ。
すごい。
そうでしょ。750万返せばいいと。で、家賃4万円でしょ、若者住宅。12ヶ月で48万円だよね、12ヶ月。で、まあ50万としれば、750万を50万で割れば、15年で蹴るじゃない。元で持っとっちゃうんだよ、15年。住宅なんて30年もいいわい。あとはみんな、悪いけど、言葉悪いけど。
無駄な収入。
無駄な収入でしょ。うん。だ全然、自宅だったんだ。全然、
村に負担にはなってない
と、ね。それを言いたいの、俺は、本当に、うんうんそれ。そういうことを言いたいの。それ負担になってないっていうことと、それとこれも俺は思いって言ったんだけど、村の借金のマックスが一番多かったのは、平成11年、今から25年前、
はい
108億円。借金108億円。
結構ありますね。
これがマックスだったよ、今から25年前が。
はい、
今30億だからね。もう3分の1に。三分の一に減ってきて、それは平成11年っていうさっき言う建物を作れ何やれっていうそういう時代だったんだよ。その、まあ、上下水道もそうだったけどね。もうそれも、その頃がマックスだけどね。まあそういうことがあって、小川村の借金が108億円のマックスで、今30億まで全然もうなってきました。で、貯金その、だから今から20年前、まあまあ、平成の11、14、15年の頃、村の貯金がね、15億だった。15億円だった。今30億だ。今30億。うん。で、これは本当の本心なんだけど、俺、貯金増やしたくないんですよ。増やしたくないって、無駄遣いするって意味じゃないよ。そんな貯金する金だったら、おい、もっといいとこ使うべきじゃねえかっていうのは、
俺、
うん。村民の皆さんに調べて、俺が貯金して喜んでどうするだい、
うん。
村民の人がさ、もっといいとか有効に使ってほしいと思いません。さっき子育てでもいいから。で、俺貯金を増やす気持ちは全然ないんだよ。本当にこれ。もう、これってありすぎるぐらいなんだよ。だけど、さっきの言うありすぎなんて語弊だけど、別にだけど俺貯金はしたくないけど、別に無駄遣いしろってそういう意味じゃないよ。もし貯金する、蓄えるようなったんだら、もっと有効に村民がこうやってほしい、こういうふうに使ってほしいって、これやり使うべきじゃねえかっていうのが、一言で言うならばそういう考えなんですよ。うん。ところが、こう最近、1年間歳入歳出すると余るんだよ。なんで余るかっていうと、思ったより収入が多かった。思ったより支出が、まあ、そのが、繰り越し金になるわけでしょ。はいはい、その繰り越し金が貯金になるわけでしょ。
はいはい、
うん。それはどこの家庭も同じだわい。その繰り越し金は、その地方交付税って、小川村の歳入のすごい大きい部分なんですよ。はいはい、国から、それは一番、そのどういう根拠で来るかっていうと、一番は人口なんだけど、
うん、
一番は人口。いろんな要素あるんだよ。正式な俺は知らないけど、まあ一番手っ取り早く言うのは人口が一番影響するね。そりゃそうだよね。1万人のところと5000人のところと、交付税倍と半分に決まってるじゃん、これ。で、人口でしょ。で、人口がどんどんどんどん減ってきたら、その交付税もどんどんどんどん減ってきて、 平成10年に、平成10年に地方交付税がマックス、一番多かったのが24億円もらったんだね。うん、国から24億円だよ。うん、24億円。それで、その10年後の平成20年には、18億円。その10年後にの、まあ、平成30年とね、まあまあ、もまあ、令和3年にしましょう。その時が16億円。14億がマックスが30年間で16億円まで下がってきたんだよ。うん、それ下がるわね、人口減ってんだから。うん、これ、お前、俺減る一方だとずっと思ってる。だってそうなんだもん、実際が。そうしたらなぜかここに来て、平成、令和2年、3年、4年、5年って1億プラ、1億プラ、1億プラなんだよ。
うん、
地方交付税が。で、そういうのが、いわゆる、繰り越し金になって、
ちょっと。それをなんで増えてるの？人口に対してじゃなくて。
うん、じゃなくて、やっぱりその、例えば直近で言うなら、はい、ここ1、2年のことを言うならば、はい、物価高騰でしょう。人件費、人件費、職員の給料、小川村の職員の給料は国に準じてるからね。国家公務員に準じてやってるから、国家公務員上がればここも上がるんですよ。うん。だから人件費、爆上がりですんだよ、人件費は。
あ、じゃあそういうことをある程度加味して、うん、国は。
そうそうそうそう。そう。それが一番影響してると思うわ。うん。
そうなんです。だって人口だけじゃね、
説明つかない。そう、説明つかないからね、うんうん。で、そういうのもあってかどうか、16億円まで減ったのが、今、16億円って言ったら16億円、ね、うん、今、18、19億だよ。
うん、
令和7年度の決算書はまだ、令和7の決算書はこれだけど、令和6年が確か19億だったから。
いや、まあでも、その、ある意味、すごく健全な財政になってるっていうことなんですね。
う
ん、
そう。あの、困ってないって今ちょっと語弊、健全な経営してるってことなんで、うん、その通り、
うん、
その通りです。
うん、そうなんですね。
それがさ5年にいっぱい、財務省の財務局っていう、まあまあ、そこからこの町の借金返済、どんな事業に使ってるか、どういう経営してるかって調査があるんだよ。
うん、
で、その、5年前に小川村を見たら、あのその借金も減る一方だし、基金もあのそれ相応だし、あの健全経営してるとお墨付きもらってるの、
う
ん、うん、そういうこと、うんうん、だから困ってない、困ってないって意味は家庭と一緒で、これからお金使う何もなければ、借金はでかく抱えてるわけでもなければ、それ相応の収入もあるし、裕福ではないけれども困ってない。健全経営ってことを言いたいだけ。困ってないって、金あるから困ってないじゃないよ。うん、うん、そういう意味なんです。うん、
まあ、ちなみに、うちの家計は困ってます。
それで、ね、それが普通だってこと。
はい。そうなんです。いや、ありがとうございます。じゃあ今後、ちょっと今後の、じゃあ、村へのなんかこう、方向性みたいなのちょっと一言で言ってもらって、おしまいにしてもらいますね。うん、それで。
村の方向性、うん、まあ、繰り返しになっちゃうけど、うん、やっぱりその、俺、繰り返しになっちゃうんだけど、俺、役場減ってから、もうずっとだけど、やっぱり過疎、人口減少をなんとか食い止めたいっつって、うん、俺、役場入った頃の行政何やったかっていうのは、生活道路良くしよう、道路改良。うん、それとやっぱり、あの、企業誘致だったな。企業誘致やったよ、
うん。
あの、もう亡くなった会社、その頃あった会社で、亡くなった会社このぐらいあるけどね。亡くなったって別に倒産したって意味じゃなくて。
あ、他から出
てる。そう。例えば、丸込み味噌だって。
ね、
例えばだよ。会社経営してるでよ。で、お前ら誘致すればいいじゃないかっていう、いい会社連れてこっていう考えもね、あるはあるんだけど、じゃ働く人います？会社ここへ来て、働く人は長野から通うだかへ。会社がこんなとこ、こういう会社作ります？
あんまり現実味がないですよね。
ね。なるそれで俺が言いたいのは、あの、人口減少が、で、なんとか食い止めたいって言ったら、さっきも大沢さん言うけども、住宅だけじゃダメなんだよ。それには子育て支援も必要ない。子育て支援策なくして若い夫婦来ますか？子育て支援策。で、村を活性化するためには、人口を増やすためには、農業、工業、商業、そういった商業も成り立たなきゃダメでしょ、うん、農業も成り立たなきゃダメでしょ、うん、そういうところに行政として 力を入れる必要があるでしょ、うん、それで俺はいつも思うのに、もし安心して暮らせるためには医療福祉施設がなくちゃ、うん、病院歯医者は作ったけど歯医者は長野行きます、うん、歯医者はあっち行きます。だから行政すべてが人口減少に、
うん、
行政すべてに、
そうですね、
そうでしょ、うん、子育て支援だけじゃダメなんですよ、うん、全てが人口減少に食い止める、やっぱり行政が全てが農業、うん、農水だって大事なんだよ、うんうん、全てがそういうことだから、全てに向かわなければ、人口減少人口減少って、お前人口減少お金は考えてねえ、だからそのためには農業も商業も観光もみんな必要だってこと言ってるの俺は、うんうん、そうでしょ、
だそこに、うん、まあ、偏りなく。
そうそうそうそうそう。
やっていきたいっていうことなんですね。
うん、それと本当はね、俺本当はね、悪いけど、この農業、だってこれは農業の村なんだもん。
そうですね。
うん、
西山大豆ってい
う、ね。そう。みんな農業で飯食ってた。まあ、小川村だけじゃなくて、日本がそうなのかもしれんけども、そうでしょ。で、農業を衰退してるってのは、小川村だけではどこもそうだよ。担い手不足だったって、小川村だけじゃないよ。だけどやっぱり、小川村の農業を大事にしたいよね、本当に。うん。じゃあ何がするか、何が得策かって困るわね。
ここは難しい、
ね。ここは難しいね。だけど農業系って難しいよ。農業系ってね、俺は小学校の頃言われたけどね、農業系やる人は頭いい人じゃなきゃできないって言われた。今日忘れますね、これ。
そんな技術が必要
なんです、ね、そう、技術ももちろん技術も必要だし、やっぱりその世の中農業って難しいよ、うん、だけどね、小川村で専業農家っていうのは あんまりなかった、畜産農家で産業農家って結構一時期あったけどね、それもどんどんどんどん衰退して、で結構リンゴだけで生計立った人いるからね、リンゴだけで、うん、それ、その一時期前は、養蚕だったね、養蚕。まあ、今ね、養蚕がやってる人はね、どこにもいないけどさ、もう小川村中養蚕だらけだったからさ、旗箱。
うん、うん、そうですね。
うん、俺は子供の頃、旗箱を買って、こう、にアルバイトでやった記憶あるけど、うん、だから農業自体が衰退してるね、まあ、日本の、ね、日本の。
あと、やっぱりその、勝てる場所とそうじゃない場所っていうのがもう差がどんどん開いて
る
感じ
は
あります
よね。なるほどね。
僕も12年専業、小川専業農家で12年やって、うん、まあ、この春から、うん、まあ、もうちょっと専業は厳しいってことですね。うん、農林工社にお世話になってますけど、
はいはいはい、
でも農業がやっぱり続けられる村であってほしいっていうのはすごく思うんで、
う
ん、でもやっぱり専業農家だけが全てではないとも思うし、
そう、
いろんな多様性のある中でのね、
う
ん、なんかどうやって農業を、うん、うん、まあ、いろんなだから多様性があるといいなっていうのがあるんで、うん、
キノコで専業農家で、キノコで飯食ってたうちこの子だ
な、うん、
そうなんですね、うん、やめちゃって、やめたじゃったけど、大西さんもそうだし、ね、そう、ね、うん。
ちょっと農業の話またしだすと止まんなくなりそうなんで、うん、今度また、
農業は、俺はあまり、うんち百姓じゃなかった。
いやー、ありがとうございます。うん、じゃあ、今後の、4年間の孫生にもまた期待しております、
ね。いやいや、とん
でも
ないです
。よろ
しくお願いします。
4年、これ、創生だけど、うまいこと言われてないけど、こういった若い皆さんが、こうしてほしい、こうすべきじゃねえかっていう声が必要なのね。まあ悪いけどね、俺もう、いい年してるから、もう、新しいアイデアもないし、新しい考えもないし、もしかすれば時代遅れかもしれないけど、こうやって若い皆さんが、こうした方がいいじゃねえかとか、こうすべきじゃねえか、こういうことやってほしいっていうのは、やっぱりそういうのを、俺は聞く耳を持たなきゃいけないと思ってるんだ、ほんと。
いや、お忙しいとこ、なかなかと、ね。ありがとうございました。
いえ、全然。
はい、いかがだったでしょうか。
はい、ね、村長さん、なんかすごい、数字がいっぱい出てきて、こう、全部こう覚えてるんだなっていうのも思って、
うんうんうん、
すごい分かりやすかったよね、お話が、
うんうん
うん、機械的で、
なんかだいぶ収録、まあ多少カットしたとこもあって、この公開したところはね1時間半 2時間弱ぐらいだったので、もお話としては2時間ぐらいね、うん、
みっちりね
付き合ってくれたというか、うん、ね、お忙しい中ね、
貴重な時間、
うん、ね、そう、人口減少対策に結構力を入れてるなっていう印象で、
うん、そうだね、村営住宅もね、なんかそのおかげでこう増減が本当にプラマイゼロに近いっていう、
あ、その社会増減ってやつか、
うんうんうんうん、
の話もあったし ね、 ね、なんかやっぱ見えやすいのはやっぱその住宅とか、
うん、
なんだけど、やっぱこう話を聞いてみて、うん、なるほどなって思ったのは、うん、やっぱそのいろんな福祉にしろ、ね、うん、子育て支援にしろ、いろんな、まあ、村長の言い方だと全てのこう行政の仕事は、うん、がそこにつながってるみたいな ね、 ね、言い方をしてて、
そう、ね、うん、細かい部分でのこう充実していくことが、
うん、
ね、あの村民暮らしやすい村になっていくっていうね、
うんうんうん、でも結構やっぱりこうパッと見の外から見てるんだとね、なかなか見えづらいことってすごいいっぱいあるなと思ったし、
うん、
うん、本当にそういうこともやってるんだとかね、まあ、うん、当然このたかだかね2時間の話じゃ、
うん、全てはね、
全然見えてないだろうけど、うん、それでもまあそういうところがちょっと垣間見れたかなっていうのは、
知らないこといっぱいありましたね、
うん、あったね、うん、そう、こう3回目は、うん、その連携中枢都市県事業か、うん、いや話とかもねメインにしてくれてたけど、
うん、
ああいうのも全然知らなかったし、
知らなかった、ね、すごく恵まれてるんだなって思った、
だからすごいラッキーな、
うん、
ね、
うん、そう、条件がね、いろいろ
ポジションっていうかね、
うん、
その位置関係、地理的な関係が大きいんだろうね、
そうだ ね、 ね、うん、
たまたまそういう地理的なところに小川村っていうのがあるっていうのもね、うんうん、だから長野県がなかなか合併が進まなかったっていうのもね、やっぱり山の地形的な問題っていうのもやっぱり影響してるっていうのも ね、 なんかなるほどなとか思って、
うん
うん、
そう、なんかしゅうくんがその、ね、村長と語る会に参加してくれてたからこそ結構深掘りができたなと思って、
うん、
ね、そこで聞いてたお話がこう、うんうん、皆さんにもね聞いてもらえるように、
本当はだからああいうのもね、うん、なんか録音して ね、
ね、
流せたら ね、 好きな時に聞けるような感じになっていくとね、うん、もっといろんな人がああいう話も聞けていいのかなと思うんだけどね、うん、
ね、これから村長さん3期目ね始まって、
うんうんうん、
出てくるのが、ね、また楽しみだなって、
まあ、特に今回はその無投票だったからね、うん、そう、こういう話を、まあ、選挙になればいろいろそういう話す機会っていうのもね、うん、演説があったりとかっていうのもあるんだろうけど、
うん、
今回そういうのがなかったんで、やっぱりちょっと3期目始まったところでこういう話が聞けたっていうのがすごい良かったかなと、
うん
うん、
かった
思いましたね、
はい、うん、なんか10代目村長さんでこうね写真がわーって並んでる中でのこう前で写真撮らせてもらって、
うんうんうん、
なんかそういうのも知らなかったから、ああやってこう飾ってあるのね。
いや、村長室に初めて入った
。あ、私も初めて入った、うんうん、気軽に話す機会とか持てたら、
うん、なんかでも最後ね、その若い人の声ももっとたくさん聞きたいみたいなことがね、うんうん、あったんで、
おっしゃってくれてたので、
うん、まあ、とっても話しやすい人なので見かけたら声をかければいいのかな。そう、まあ、これこの回に限らずね、毎回メッセージは募集してて、
うん、
基本的に来ないんですけど。まあなんかこう、うん、今回その、まあ小川村の村長さんの話ってことでね、うん、なんか感想をいただけると、ちょっと嬉しいかなって思いますので、
はいはい、
ぜひぜひ。
お待ちしてます。
直接会った時に言ってくれてもいいし、
うんうんうん、
Gmail アドレスを作ってあるので、
はい、
そちらからメッセージをくれてもいいので、ぜひメッセージお待ちしてます。
はい、待ちしてます。
はい。それでは、今回、あ、次回の、うん、そう、今回もね、次回の予告ができて、
はい、
この間、パンフレットがね、
うん、
村のパンフレットが、
そうなんですよね、
リニューアルしたということで、
そう、大沢修君の奥さんの、大沢彩子さんが、
編集っていうのかな、
うん。
うんうん、
をやって、村旅新集小川村案内っていうね、
ですね、
とっても素敵なパンフレットが出来上がってます、はい。
でその、まあ、裏話的なところをね、
うん、
まあ、今回は僕はインタビューせず、
そちょこの店主中村ゆうやんと私でお聞きしてます、
うん、っていうのが次回、夏至の日ですね。
そうですね、
放送予定なので、はい、はい、じゃあ楽しみにお待ちください。
はい、またねー。